ジョセフ・マーフィー・インスティテュートがお送りするジョセフ・マーフィー・ゴールデン・プログラム、アンリミテッド・パワー、セッション19。一切の恐怖心、不安はこうしてなくなる。
盛大に催されることになったあるディナーパーティーでスピーチをすることが決まった私の教え子は、何千人もの前に出て話すことに大変怯えていました。しかし当日までに彼は見事その恐怖感を取り除くことに成功しました。一体どのようなことをしたのでしょうか。それは毎晩寝る前に願望の入力を続けたのです。心と体を十分リラックスさせて、静かに自分に言い聞かせました。大丈夫、私ならできる、落ち着いて自信を持ってやればきっとスピーチは成功する。不安や恐怖感を克服するには、まず自分自身を信じること。そう、だからきっとうまくいくと。潜在意識は暗示を受けやすく支配されやすいものです。良い意味での暗示を潜在意識に与えてください。無知が生み出す恐怖心。あなたは人類最大の敵とは何だと思いますか。それは恐怖です。不正を働く人、人を傷つける人、嘘をつく人、また失敗や病気の元となるもの、これらすべて恐怖によるものです。恐怖はどこから生まれてくるのでしょう。それは無知から生まれてきます。もし私たち人間が神と同じく全知全能で不可能などなく、愛と平和のもとに考えたことであれば、すべて自分の思い通りになるということを知っていれば、誰が嘘をついたり不正を働いたりする必要があるでしょう。それらを知らないことが恐怖を呼ぶのです。例えばある子供がお兄さんに夜寝る前お化けの話を聞かされたとします。するとその子はベッドの中に潜り込み恐怖におののくでしょう。しかしお父さんが電気をつけてお化けなんてどこにもいないと教えると、その恐怖は取り除かれます。その子がお化けに対して抱いた恐怖感というのは、実際そこにいなくても見ていなくても、それを目の前にした時と同じくらい現実的なものだったのです。私たちが何かに対して恐怖心を抱く時は、それが現実ではないのに現実であるかのように怯えてしまいます。この現実のようにというのが問題です。恐怖があなたの考えと一つになった時、それは現実になってしまうからです。いいですか。その子供が怖がったお化けと同様に、大抵あなたが恐れているものも存在しないのです。あなたの中から恐怖心を取り除きなさい。恐怖心を除去する方法。哲学者エマーソンはこう言いました。あなたが恐れていることをしなさい。そうすればその恐れは永久に死んでしまうでしょうと。実は私も初めての講演の時に、不安と緊張で言い知れぬほどの恐怖に襲われたことがあります。しかし一度聴衆の前に立ち話をすると、つまり私が恐れていたことをしてみると、エマーソンの言葉通りのことが起こったのです。あなたも一度は体験されたことがあるのではないでしょうか。ガタガタ震えるほどの緊張と恐怖を持っていたはずなのに、いざ本番でやってみると嘘のようにその恐怖が消えていたということが。しかも終わってしまえばもう一度やってみてもいいかなとさえ思えるほど余裕が出ていたり、というような経験がありませんか。あなたが恐怖を克服することを決め、いざその恐怖に対して挑むなら、つまり恐れることをやってみるなら、潜在意識はあなたの決断に 100% 力を貸します。そして面白いほど簡単に恐怖を克服できるでしょう。恐怖と反対の暗示をかける。ここである女性を例に挙げてみましょう。彼女は素晴らしい声を持ち、歌もかなりの実力がありました。ところがオーディションのたびに舞台負けして実力を発揮できないでいました。一度舞台負けに襲われてしまうと二度三度と続いてしまうものです。それは一度の経験で不安と心配が倍増して次にも影響が出てくるからです。しかしこれは一種の自己暗示に過ぎません。またダメかもしれない、そんな不安がステージに立つたびに襲いかかり、音程を外してしまったりするわけです。そこで彼女は今までの失敗を 繰り返さないためにも舞台負けを克服する決心をしました。それは舞台負けという暗示を反対の暗示で消すことでした。自分にはできる、いつものように落ち着いてきちんと歌える、大丈夫、私になら必ずできると自分に言い聞かせ続けたのです。ポジティブな考えにはネガティブな考えを打ち消す力があります。自分の目的や夢に向けてポジティブに考えるなら、ネガティブな考えはすぐに消滅してしまいます。彼女はオーディションの日が来るまで毎日この自己暗示を続けました。あなたも何か苦手なことがあるなら、彼女のように自己暗示をかけてごらんなさい。すっかり恐怖があなたの元から消え去るのは間違いありませんから。失敗もあなたの要求に過ぎない。時々学生や教師たちが私のところに相談に来ますが、その内容は次のようなことが多いようです。それは試験の時の一時的記憶喪失についてです。つまり筆記試験でも口頭試験でもふと答えをど忘れしてしまうのです。ところが試験が終わると同時に答えが出てくるというわけです。以前いつもクラスの中では優秀でどんな問題もこなす医学生が、試験になるとどうしてか簡単な問題にも詰まってしまうと言って私のところに相談に来たことがありました。私は彼に、試験が近づくと心配や不安が募り、それが潜在意識に影響しているのだと説明しました。つまり彼の心配や恐怖感が彼の中でいっぱいになるということは、自分が失敗するよう潜在意識に要求しているのと同じことなのです。だから潜在意識は彼の要求を聞いたに過ぎないのです。結果をイメージすることは全てを願ったことになる。彼は自分が読んだり聞いたりしたこと全てを記憶する倉庫は潜在意識なのだということを知りました。試験の結果が良くてとても喜んでいる母親の姿を彼は思い浮かべました。このイメージは潜在意識を刺激し力を引き起こさせるものでした。このイメージを受け取った潜在意識は実現させるためにすぐに働き出しました。彼の詰め込んだ知識は試験当日次々と彼の望み通りに出てきたのです。彼は自分のワクワクする結果をイメージすることで心配と恐怖を打ち消し、望み通りの結果を得たのです。幻想に支配されるな。あなたは何かに対する恐怖というものを持っていませんか？例えばエレベーターなど狭いところが怖いとか、高い場所が怖いとか、水が怖いとか。大抵の場合その恐怖の原因というものは幼児期にある場合が多いのです。泳げないのに無理に水に落とされたとか、溺れたことがあるとか。閉所恐怖症の場合はエレベーターが故障して長い間閉じ込められたとか。私にも同じような経験があります。まだ10歳くらいの頃で池に落ちてしまったのです。体が吸い込まれるようにどんどんどんどん沈んでいきました。あの時のことは今でもはっきりと覚えています。おかげで数年間私はすっかり水が嫌いになってしまったのです。ある心理学者が私にこう言ってくれました。プールに行って水を見つめてごらんなさい。そして強い口調で、俺はお前を征服してやるぞ、俺はお前を支配してやる、というのです。そして実際に泳ぎ方を習って水を征服するのです。私は言われた通りに実行してみました。そして水を征服した時、恐怖は一切なくなっていました。征服するという信念と自分にはできるという自信が大切です。恐怖に征服され支配されてはいけません。あなたが支配者にならなくては。恐怖など偽りのものなんです。あなた自身が勝手に作り出した幻想に過ぎないのです。驚くべき効果。私が講演の時に教えている恐怖心の克服法を紹介しましょう。これは本当によく聞きます。ぜひ試してみてください。あなたが水を恐れていたとするなら、一日数回自分が泳いでいるところをイメージしてみるんです。水の温度や感触、その中で手足を動かしているのをイメージするのです。そうやってあなたの心の中で泳ぐことを始めてください。うまく泳いでいるのをイメージしていると、そのうち本当に泳ぎたくなってきます。そして実際 水に浸かった時、頭に描いた通り手足を動かしてみると、あなたは立派に泳げているはずです。この方法は何にでも当てはめることができます。驚くほど効果があるのに気がつくでしょう。祝福によって恐怖心を克服する。次に兵士を恐怖症の男性がついにそれを克服した時のことをお話ししましょう。彼はオフィスに行くのに階段しか使いませんでした。ところがある日からエレベーターを祝福することを始めたんです。うちの社のエレベーターは素晴らしいものです。中はゆったりしているし、故障などまずない。同僚と顔を合わせコミュニケーションを作れる場所でもある。それは最新型だし実に画期的だ。私はエレベーターを大したものだと称賛している。この祈りを階段を上り下りしながら10日間続けました。11日目、彼はいよいよ同僚とエレベーターに乗り込みました。すると今まで恐れていたことがバカバカしくさえ思えてくるほどだったと言いました。本能的恐怖。人間には生まれつきの恐怖、いわゆる本能的恐怖というものがあります。落下の恐怖と音による恐怖です。これは自然があなたに生存のために与えた警報の一つです。例えば上から物が落ちてきた瞬間やボールなどが飛んできた時には、それを目で捉えた時よりも危ないという声により大きな恐怖感を感じるものです。そして体が素早く反応し身をかがめることによって生命の危険を脅かす恐怖から逃れられるのです。このような生存のための本能的恐怖以外のものは全て幼児期などに何らかの影響を受けて植え付けられたものに他なりません。こうすると恐怖は現実になる。何かに対して異常な恐怖を持った人が世の中にはいるものです。例えば世界一周の旅行に招待されたある女性は、飛行機事故のあらゆる記事を切り抜いては恐れ、自分が事故に遭ったところをイメージしていました。またニューヨークの大実業家は、いつか自分が破産することをイメージしては怯えていました。彼はいつも奥さんに向かって、いつまでもこういう状態が続くとは思わないとか、不景気になったら一気に奈落の底だとか、いつか破産するかもしれないと口癖のように言っていました。彼らは恐怖心を抱きながら、その通りのことが起きたらやっぱり思った通りだとか、私の言った通りになったと言います。しかしその通りのことが起きて当然なのです。なぜなら彼らが恐怖を抱きながら最悪のことをイメージしているということは、そうなるように要求しているのと同じことだからです。そのことに気づかない限り恐怖は現実のものとなります。病気に対しても同じことが言えます。伝染病や奇病が出たというと、自分がかかるんじゃないかとか、もしくはもうかかってしまっているのではと思う人が実に多いのです。これらを異常な恐怖と言います。恐怖に相対する欲求。異常な恐怖を取り除くにはそれと反対のことを考えることです。恐怖を覚える状態にとどまっているのは、自分を破滅へと追いやる行為と同じです。あなたの心に恐怖が起こると同時に、その恐怖と反対のものに対する欲求が生じるものです。例えば失敗の恐怖に対しては成功したいという欲求が生じ、病気に対しての恐怖には健康への欲求、水への恐怖に対しては泳ぐことへの欲求といったようにです。ですからこの欲求の方を強く心に描き、自分の手に入れたことをイメージするのです。そうすれば必ず手に入れることができます。あなたの恐れていた通りになってしまったというなら、あなたの中には恐怖の念の方が強く、恐怖を信じていたということになります。あなたの現実はすべてあなたの考えの証です。不安に出会ったら。ある大手企業の社長がまだ若かった頃、まだセールスパーソンをやっていた頃のことです。彼はなかなか顧客を訪問する勇気が出ず、同じ街をぐるぐる歩き回っていたのだそうです。そんな彼を察したセールスマネージャーは彼に、君はドアの奥にいる怪物を怖がっているのだろう、しかし その怪物に食われたやつなど誰も嫌しないんだよと軽いジョークで励ましてくれたそうです。またもし不安や恐怖に襲われそうになったら、その正体をじっくり観察するんだ。そうすると豆粒みたいなやつが逃げ出すのが見えるのさと彼に話してくれたそうです。正常な恐怖と異常な恐怖。ある神父が第二次世界大戦中の話を私にしてくれたことがありました。その時の恐怖とその克服の仕方をお話ししましょう。彼の乗った戦闘機が敵機の攻撃に遭い撃墜された時のことです。彼は大変な恐怖に襲われました。落下という本能的恐怖、いわゆる正常な恐怖と絶望的な異常な恐怖を感じました。この時彼はすぐに恐怖に飲み込まれないよう考え方を切り替えたんです。この恐怖は生命維持のためのものなんだ、つまり脱出しろということを自分に知らせてくれているんだと。彼は素早く戦闘機から脱出し、無事パラシュートでジャングルの中に降り立ちました。しかし方向も地形もわからないジャングルの中で、再び彼は心細さのため恐怖に震え出しました。するとまた彼は自分自身を説得し始めました。怖いものなどない、私は宇宙意識と一体なのだから必ず出口へと導いてくれるはずだと。そして彼は赴くままに足を運び出しました。数日後、彼はジャングルから抜け出て救助機に拾い上げられました。彼はこう言いました。あの時もし自分の運命を嘆き涙に暮れていたなら、きっと私はあの得体の知れないほどバカでかい恐怖と飢えで死んでいたと思います。正常な恐怖は生存への欲求であり防衛本能を呼び覚ますのですが、異常な恐怖はあなたを死へ追いやるものです。もしあなたが恐怖に襲われることがあるなら、その恐怖の出所を確認することが大切です。それを知ったら恐怖は大体小さくなって消えてしまいます。原因と結果は自分の中にある。総支配人という立場にあった人が私にしてくれた話ですが、彼はいつ自分がその地位を失うだろうかといらない心配ばかりしていました。しかも3年もの長い間、彼はそのことにビクビクしていたのです。もちろんそれは彼の被害妄想でした。しかし相変わらず彼は自分が職を失ったところをイメージしては心配していました。それが原因で彼は一種のノイローゼと診断されるほどになっていたのです。会社はノイローゼの人間に支配人としての仕事は無理だと判断し、彼を退職処分にしてしまいました。彼のネガティブなイメージは知らず知らずのうちに恐怖暗示となって潜在意識に植え付けられていたのです。そして潜在意識の反応が総支配人の地位の失脚という形を成して彼の前に現れたというわけです。彼がクビになったのは他の誰のせいでもなく、彼自身が自分をクビにさせたのです。危険から身を守る方。私はある政府高官と話したことがあります。彼は実に落ち着いていました。マスコミや反対党から批判されたりやじられることも多かったようですが、彼が言うには、それら外部からの影響で自分の心が乱されることはまずないというのです。私は彼が平静さを維持するテクニックを聞き出しました。それは私が以前から言ってきたことと同じでした。朝晩毎日15分程度の瞑想をするのだそうです。彼はその時にあらゆる困難や不安、恐怖に打ち勝つエネルギーを補給しているのだと言いました。ある日同僚が彼に対する陰謀を知って、すぐにそれを彼に知らせました。その時彼はこう言ったそうです。私は今ちょうど安らかな気持ちで眠るところだったんだよ。その問題については明日の朝2人で話し合おう。わざわざありがとう。そう言って電話を切り、静かに眠りに入ったそうです。彼は私にこう言いました。私は知っているんです。自分でネガティブな考えを心の中で受け入れない限りそれは実現しないということをね。他人から植え付けられる恐怖の暗示を一切私は受け付けません。ですから私には何の害も起こらないんです。 他人の言葉によって心を乱されるのは常です。ですがそれはあなた自身が決定しているに過ぎません。彼のように他人からのネガティブな言葉や考えを一切受け入れないと決めていれば、それで興奮することも情緒不安定になることもないでしょう。心を平和に保てばあなたの身に何も害は起こりません。試してごらんなさい。楽になれる方法。心配や不安、あなたの心の中にある全てのネガティブな感情を今までの方法で捨ててしまいなさい。潜在意識の力を信じ、愛と平和のために考えることです。このセッションのテクニックを直ちに実行しマスターするのです。そうすればあなたは真の自由を知るでしょう。そうすることであなた自身が一番楽になれるのです。もし今少しでも苦痛を感じることがあるなら、どうして楽になろうとしないのですか。方法がわからないのなら、私の言ったことを実行すればいいのです。信じられないのなら、まず第一にあなたがすべきことは信じることをマスターすることです。信念はあなたのパワーになります。論より証拠、まず試してみてください。セッション19のまとめ。第一に、あなたの恐れていることを進んでやりなさい。恐怖を消し去る一番の方法です。その時に恐怖を克服しようとしていることを強く心に言い聞かせなさい。第二に、恐怖はネガティブな考えです。だからその反対のポジティブな考えに全てを切り替えることです。ポジティブな考え、あなたがワクワクする考えはどんな恐怖の化け物も飲み込んでしまいます。第三に、恐怖は病気や仕事の失敗を栄養にしてどんどん成長するのです。そのような種類の恐怖というのは人類にとって最も厄介な敵なのです。恐怖は愛や最善というものに弱いのです。恐怖の弱点をつくことです。第四に、恐怖暗示には自信と成功の暗示で対抗しなさい。本来あなたは成功を求めているのですから、そちらの方が勝つことは目に見えているはずです。第五に、試験の最中の度忘れには恐怖が隠れています。あなたの潜在意識は全知全能であることを思い出し、試験に合格したところをイメージすれば嘘のように簡単に問題が解けていくはずです。第六に、もし水が怖いのであれば泳ぐことです。まず心の中であなたが上手に楽しく泳いでいるところをイメージしてください。水の中に飛び込み、水の感触を味わい、そして手足を動かして自由に泳いでいる自分をイメージするんです。実際に水に入った時、イメージを浮かべながら手足を動かすと、あなたは水を征服してしまっているはずです。第七に、あなたが閉所恐怖症でエレベーターが怖かったら、エレベーターに乗ってその機能を褒めたたえてごらんなさい。恐怖はみるみる小さくなっていくはずです。第八に、本能的恐怖は音と落下による恐怖の二つです。それ以外はすべて後天的なものです。それはあなたに害を与えるものですから、今すぐ捨ててしまいなさい。第九に、後天的恐怖は異常な恐怖です。あなたの生命を奪おうとするものです。先天的恐怖は正常な恐怖です。あなたの生命を維持させるためのものです。恐怖を見分け、出どころを確かめて、次にあなたがなすべきことを考えなさい。第十二、潜在意識は状況を変え、あなたの求めるものを実現することを知っていれば、異常な恐怖を征服できます。恐怖と反対のもの、あなたのワクワクすることだけに目を向け、もっともっとワクワクしてください。潜在意識はそれを現実に変えます。第11に、具体的に失敗が怖いと思うなら、 成功について考えればいいのです。病気が怖いなら健康について考えればいいのです。あなたが恐怖や不安から抜け出せないのは怖いものばかりについて考えているからです。第12に、あなたが怖いと思うことは何でもあなたの願うものと置き換えられるはずです。置き換えの方法で恐怖から抜け出ることです。これは実に簡単な方法です。第13に、あなたの恐怖は実在するものではないはずです。あなたのイメージがそれを作り成長させているだけです。実在しないものを恐れ、潜在意識の力でそれを本当に生み出させるようなバカな真似はやめなさい。第14に、あなたの恐れているものは実にくだらないものです。そう思って嘲笑してごらんなさい。その恐怖は恥ずかしくて出てこれなくなるでしょう。第15に、あなたの心を乱すのはあなた自身です。他人の言葉や暗示は何の力もありません。あなたがそれに反応しようと決定しない限り何の意味もないのです。ですから、それをあなたが受け入れなければ、あなたは他人から害を及ぼされることはまずないでしょう。